7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa, kuchira wa Indonesia no kue desu, tokunatsu no Jakarta kara Nihongo hosou wo okure itashimasu. 12月1日土曜日、konban, kore kara no bangumi wa hajime ni newsu, suzuite toki no mondai wo okure itashimasu. Kore de saisho no newsu desu.
LLE World Service Voice of Indonesia no newsu desu.
インドネシアは日本のハラル製品の潜在的な市場についてお伝えします。ハラル製品の製造を開始した日本の食品会社の代表福松俊彦 C はインドネシアはハラル製品の拡大の可能性のある市場だと述べました。福松 C は11月25日日曜日にジャカルタでのハラル食品の販売の合間に会った時、両国間の友好関係が日本からのハラル製品マーケティングの拡大には健康に良い様々な製品も含まれていると付け加えました。彼はインドネシアの人々は健康で、会社の様々な日本食品にますます慣れていることを期待しています。それでは次のニュースです。インドネシアは海でプラスチック廃棄物を戦うについてお伝えします。インドネシアのスシプジェスティ海洋水産大臣は、政府はインドネシアの地域でプラスチック廃棄物の問題に対処することに非常に深刻だと述べました。スシ大臣はジョコウィロド大統領は大統領令を出してインドネシアの海にゴミに対処するための措置を講じていることを明らかにしました。大臣は11月25日日曜日にジャカルタで、政府はインドネシアの海洋生物のためのプラスチック廃棄物の危険性の認識のためにコミットメントを出したと述べました。大臣によると、現在の政府時代のすべての省庁はそれぞれの環境でのプラスチックの使用に非常に敏感です。プラスチック廃棄物に取り組むインドネシアのコミットメントも、10月にバリ島で開催されたOur Ocean 2018年という海洋会議で世界に伝われました。スシ大臣によると、世界中の何百もの代表者が出席した会議で、彼女はプラスチック製のショッピングバッグを強調しました。それでは次のニュースです。フローレスは地熱エネルギーを開発する準備ができているについてお伝えします。新再生可能エネルギー開発会社である開発途上国との協力のための人道主義者の研究所ハイフォスは、2019年東ヌサタガラ州のフローレス島での地熱開発を目標としています。東南アジアハイフォスのディレクタービランチウパディアヤ氏は、11月28日水曜日にクパンで、2025年に 100%再生可能エネルギーを支援するために東ヌサタガラ州での新再生可能エネルギーの開発を助けると説明しました。彼はこれまでフロレス島の地熱潜在力を研究したと述べました。またその活動はフロレスを地熱の島と指定した中央政府の支援を受けています。アンダラ通信会社が引用したように、 ハイフォスはグローバルな課題に対する新しい解決を模索する国際開発機関です。当局の活動は 100% 持続可能な再生可能エネルギーの開発です。インドネシアでハイフォスは現在エネルギー鉱物資源省と国家開発計画庁と協力しています。それでは最後のニュースです。ジェッダでのインドネシア博覧会は正式に開かれ、訪問者で一杯についてお伝えします。サウジアラビアのジェッダで開催された2018年インドネシア製品展覧会は、在ジェッダインドネシア総領事モハマッド・ヘリー・サリプディン氏によって正式に開催されました。アンタラ通信会社は、ヘリー・サリプディン氏は11月28日水曜日にジェッダでのスピーチで、何千年もの間インドネシアはインドネシアの貿易、観光、投資、専門職業の可能性をサウジアラビアの国民に紹介するために個展を開催していないと説明しました。実際にサウジアラビアはインドネシア製品の市場です。それは集団巡礼者が毎年22万1000人以上、略式巡礼者が120万人以上と世界最大だからです。彼によると、展覧会はインドネシアの企業がサウジアラビア市場と中東市場に進出し、インドネシア製品を拡大する絶好の機会だということです。一方、産業省の輸出市場局長アルリンダ氏は、サウジアラビアはインドネシアを重要な主要パートナー国にし始めていると伝えました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
インドネシアだよりのコーナーです。インドネシアのいくつかの地域からのユニークで興味深い情報をお届けします。
リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今日もインドネシアのさまざまな地方からのお便りからお伝えします。最初のお便りは東ジャワ州のバニュワニから来ました。15人の韓国旅行代理店と16人のマレーシアのメディアが11月27日から12月1日までバニュワニで数多くの観光スポットを訪れました。今回の訪問はクアラルンプールからバニュワニへの国際線の開通に先立ち12月19日に行われました。この訪問はジョホルバルとインドネシア政府省のインドネシア共和国総領事館を通じて外務省によって促進されました。参加者はプロンクンビーチやジーランドに招待されました。また彼らもバンスリン・アンダーワーター、タブハン島、そしてバニュワニの特徴である文化・芸術ツアーを楽しめます。直行便はマレーシアの観光客のインドネシア到着数を増加させるでしょう。今年観光省はマレーシアから270万人の観光客を狙っています。昨年9月まで190万人のマレーシア人観光客がインドネシアに旅行しました。次のお便りは西カリマンタン州の北カヨンから来ました。ストラ村を代表する北カヨンの市長チトラドゥアニー氏は、フィリッジ・ビルド・インデックスカテゴリーで最も優れた村として村省の省を受賞しました。この賞はストラ村政府が経済的、社会的、または環境的に正しい方向にその地域を建設したことを示しています。ストラ村の村長は、ストラ村が先進村から独立 村への地位の変更を通じて賞を受賞したことは当然であったと述べました。地方の首都にあるこの村はすでに病院がある地域の保健サービス、インフラなどあらゆる側面よりはるかに優れています。医師、弁護士、助産師もステラ村にいます。教育面と同様にステラ村は幼稚園から高等学校にまであらゆるレベルの教育を受けています。学校までの距離は非常に近いです。ステラ村の人々は固定電話、インターネット、インタラクティブテレビサービスなどの通信データ、エンターテイメントサービスを IPTV 技術で楽しむことができます。最後のお便りは北カリマンタンから来ました。今年は北カリマンタン州全域に無料 Wi-Fi 80台が設置されています。すべての Wi-Fi は北カリマンタン州政府によって通信及び情報機関を通じて全国通信事業者テレコム株式会社と協力して処理されています。80種類の無料 Wi-Fi 割り当てのうち51種類が病院、港湾、公園、市場などの公共エリアに設置されています。北カリマンタン知事イリアント・ランブリエ氏は無料 Wi-Fi をインストールする目的はコミュニティのための簡単なインターネットアクセスをサポートすることだと述べました。この無料 Wi-Fi は社会の洞察力の発展を促し、デジタル経済の成長を促進するためのものです。この Wi-Fi SSID はリーディングカルタラとして知られています。この速度は一般の人々がインターネットから情報を探すのに適していると考えられます。さらに政府はコンピューターベースの国家試験の実施を支援するために、特に高等学校と職業学校向けの追加のインターネットネットワークポイントを提供しています。7つのインターネットネットワークポイントが提供されています。それだけでなく、政府は単純セロルのキロメートル9のコミュニティ保健センターでの保健目的のインターネットネットワークの提供や、単純パラス第一中学校での教育活動の支援も行っています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はモハマド・ハッタ氏はインドネシアの副大統領の立場から辞任したのことから始めます。モハマド・ハッタ氏はインドネシアの英雄、経済専門家、政治家、そして初代副大統領でした。インドネシアの初代大統領スカルノと共にインドネシアの独立宣言に大きい役割を持っています。また彼もインドネシアの総理大臣になったことがあります。しかし1956年12月1日に大統領との問題があって、副大統領の立場から辞任しました。次は南極の条約の証明についてお伝えします。南極大陸は人間によって発見された最後の大陸です。この大陸を支配したい多くの国があります。 したがって1959年12月1日に契約された南極条約が締結されました。条約によると南極は平和目的のために使用されるべきです。軍事基地の建設、戦闘訓練およびあらゆる種類の武器の使用など軍に関連するすべてがこの場所で禁止されています。さらに南極条約は特に科学的目的のために大陸を設定されています。またこの場所の生物資源も一緒に保護されます。この条約に合意した国々はアルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、チリ、フランス、日本、ニュージーランド、ノルウェー、南アフリカ、イギリス、北アイルランド、アメリカでした。最後に、世界エイズの日が今日に記念されているについてお伝えします。世界エイズの日は1987年8月スイスのジュネーブで開催された世界保健機関のジェームズ・ W ・バーンとトーマス・ネターの2人の役人によって最初に創設されました。彼らはこの考えを国連エイズ計画の共同委員会であるウナイツ会長としてジョナタン・マン先生に報告しました。ジョナタン会長はエイズの日のコンセプトが好きで1988年12月1日に最初のエイズの日を開催することに同意しました。12月1日の宣教はバンによって始められました。彼はアメリカのマスメディアの注目を集めることができる日付を推定しました。偶然にも1988年にアメリカは総選挙を行っていました。1980年代後の半年から開拓されてきたが1996年にウナイツによって新しい世界エイズの日が活性化されました。エイズの日はエイズの予防するための危険と方法を促進するために使用される始めました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は政府は中小企業の保護を確認することについてお伝えします。政府は最終的に過去に風の投資リストから離脱していた5つの事業部門を反旗することにしました。風の投資リストは外国投資が入らない可能性があるビジネスセクターのリストです。含まれる5つの事業部門は中小企業及び共同組合並びにパートナーシップ要件を必要とする団体のために要約されています。ダルメンナスティオン経済調整大臣によると、ジョコイドル大統領自身は5つの事業部門を風の投資リストから除外するよう要請しました。その5つの事業企業は郵便及びインターネット注文を通じてストリッピング及び会計、そしてニット整地、特に レス、インターネットカフェ、購買業でした。5つの事業部門の発行により残りの49事業がリストから発行される予定であり、国内投資と外国投資の両方からの投資を受けることができます。ジョコ・ルル大統領はインドネシア商工会議所とインドネシア若者起業家協会の声明を交わして5つの分野をリストに戻すことを決めました。大統領はこの方針の核心は中小企業に対する政府のコミットメントであると強調しました。大統領は中小企業はインドネシア経済への貢献が非常に重要であると認めました。現在1億1600万人の労働者を普及する約6200万の中小企業が存在しています。つまりインドネシアの労働力の 80% 以上が中小企業に普及されています。インドネシアの国内総生産への小規模産業の貢献度も 60% に達すると大統領は述べました。ロザン・プルカサ・ルスラニ氏というインドネシア貿易会議所の会長は大統領の決定を高く評価したと述べました。彼によるとこの政策は多くの対策をもたらし、ビジネスマンの間の不安を引き起こしました。ビジネスマンは事業部門が外国資本の 100% に入ることを恐れています。これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中央ジャワ州のチスル観光村をご紹介します。ブルブス地区は西ジャワ州のチェルボン地区と直接隣接する中央ジャワ州の地区の一つです。ブルブス地区は訪れる数多くの興味深い観光スポットが有名で、その一つはチスル観光村です。チスル村はブルブス地区でのユニークな観光スポットです。この村は中央ジャワ州のブルブスのクタング岸で位置しています。ブルブス地区は中央ジャワ州に位置していますが、チスル村の村人はスンダ語を使っています。この村はまた地元の祖先の習慣、文化、伝統を維持しています。チスル村は雨季の季節に非常に寒いです。それ以外に寒気の季節にクンバン山の斜面から風が吹いています。ブルブス住民はクンバン風と呼ばれています。この風はかなり涼しい風なので、玉ねぎと唐辛子の植え付けのために適切ところです。中央ジャワ州のブルブスのクタング岸でのチスルの観光は、駐車場、モスク、トイレ、宿泊施設などいくつかの施設とサービスを備えている自然観光です。チスル観光スポットは美しい景色があり、違った鑑賞を与えることができます。 小さな観光スポットに行くためにあなたは自家用車や公共交通機関に使うことができます。自家用車を使っている場合はガイドとして Google マップを使用することができます。しかしバスなどの公共交通機関を使用する観光客はカタングアンでの乗り換えてタクシーでチソル村まで乗ることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日もまた他の興味深いトピックでお会いしましょう。
ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワナワニの時間です。今日のテーマはパビリオンワンダフルインドネシアが米国で賞を受賞しました。リスナーの皆さん、米国からのエキサイティングなニュースです。ワンダフルインドネシアのパビリオンは2017年2月18日から19日に米国で開催されたロスアンジェルストラベル&アドベンチャーショー2017で2つの賞を受賞しました。政府が設置したパビリオンは世界最高のダンス、最高のダンス、世界文化遺産センターと最高の文化的見解、最高の賞の文化的展示の2つの賞を受賞しました。インドネシアは中国、スペイン、パナマ、タイチ、エジプト、そして中東地域の国々からの拍手を受け、パビリオンワンダフルインドネシア内でパフォーマンスを行いました。この成果は世界の関心を浴びるインドネシアの能力を指し示しているので、誇りに思います。リスナーの皆さん、パビリオンワンダフルインドネシアはレモングラス、ジンジャーと自然なレモンで作られたレンダンや飲み物など、インドネシアのざまざま地域に特有のざまざまな料理、飲食物を提供するためのホスピタリティを展示しています。インドネシアではバジドル、カホーダンス、マスクダンス、チクリクダダットダンス、プレット、カニバル、バニュワンギなど、ざまざまな伝統的なダンスも展示されています。さらに、劇場公演では、インドネシアの素晴らしい封建の封建劇場、人々、文化、自然と題して、オール・エドマンダス、デペデアスタバリトエリ・ルディアントデペデアスタジョグジャが発表を行いました。素晴らしいインドネシアのパビリオンの成功によって米国の観光客がインドネシアに旅行したいと望むようになりました。インドネシアの5つの旅行代理店 米国の旅行代理店から3つシンガポール航空の航空会社の1つからなる合計9つの観光残業がインドネシアのざまざまな観光地への訪問のための予約を受けました。今年インドネシア政府は昨年の目標の1200万人より多い1500万人の外国人観光客をターゲットにしています。そして外国でのさまざまなプロモーション活動や定時間を通じて目標の達成を目指しています。そのうちの一つとしてインドネシアはイベントロスエンジェルスの旅と冒険ショー2017に参加しています。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、プラギナダのコーナーです。このプラギナダではインドネシアの音楽、伝統的な音楽から現代的な音楽までご紹介します。このエディションでは歌手であり重要国会議員でもあるデシ・ラトナサリをご紹介します。デシはインドネシアの数々の民間テレビドラマでや数々の映画に出演です。デシはインドネシアの数々の民間テレビドラマでは数々の映画に出演です。それだけでなく彼女が出演したテレビ CM もあります。西ジャワ州Sukabumi 出身の現在44歳になるデシ・ラトナサリは2000年代にアイドルとなりました。テンダビルはインドネシアのミュージックポップ世界でデシを夢にした曲です。それでは皆さん、はじめにテンダビルという曲を聴いてください。 Desi Ratnasari wa Juyong nen kang no moderin katsudo kara kyoria o tsumi sono ato ongaku no sekai ni debut shimashita. Kanojo wa popu miujiku kai de katsudo uchu ni Indonesia de topu renkingu no arubamu wo tsukurimashita. Risuna no minasan, Desi Ratnasari no sampai hati toyu kyoku wo kiite mimashou.
Kepada dirimu semua ku serahkan untukmu demi sayangku pada dirimu ku rela berkorban untukmu walau sekian lama aku harus menunggu Ku tetap menunggu dirimu Demi rasa sayang, rasa cintaku Yang tulus dari dalam hatiku Mimpi pun aku tak ingin jauh darimu Apalagi kalau sampai berpisah Lama-lamanya ku ingin dekat denganmu Aku ingin miliki dirimu Tapi kenyataan tak seindah mimpiku Jatuh lagi air mataku Kering jadi layu bunga cintaku Kau hancurkan harapanku Apa dikata semua telah terjadi Aku rela mungkin harus begini
Sore Dewa Minasang, Lembaran baru toyu kyoku de pelangi nada o warimas. Sugino pelangi nada de o aishimashou.
Kita baru berjumpa.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
yang membuat hatiku, yang menghadirkan rindu di dada. Kau masih terasa tanganmu membelai mesra rambutku. Tiba-tiba ku terima suratmu.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つなげること、意見のあること。